松本英子がお送りしているフラワーズ。さあ、ここからは世界各地に咲いている今話題の花にアクセスします。ワールドフラワーズネットワークです。世界中に散らばっているフラワーレポーターの方に現地の旬な話題を生で伝えていただきたいと思います。今日はイギリス・ロンドンとつなぎます。ロンドンといえば、来年の夏にいよいよ開催されますロンドンオリンピック。日本のスポーツ界もロンドンオリンピックに向けて盛り上がってきていますよね。さあ、今日は来年7月の開幕に向けた現地ロンドンの様子を、ロンドンにお住まいになって24年、イギリス公認ガイドをされていらっしゃいます塩田真美さんに伺います。早速呼んでみましょう。フラワーレポーターの塩田さん、Hello!
Hello, good afternoon!
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、今ロンドン何時頃でしょうか？
今午前7時10分ぐらいです。
はい。この時期の気候、だいぶ寒くなってきましたか？
今年の夏は数十年ぶりの冷夏ということで、夏中20度そこそこしか上がらなかった気温が、なんと秋になってからは少し穏やかな日が多くて、今日今週などは13度から10度ぐらい、16度ぐらいまで上がりそうです。
なるほど。さて、この時期のロンドンの街の様子というのはいかがでしょうか？
そうですね、この頃11月に入ってからはクリスマスの飾り付けなどが出揃ってきて、とても目立ちます。
皆さんもプレゼントですとか買い物の準備もされているんですか？
そうですね、もうそろそろ具体的に何を誰にどう買って、うちでは何を買い揃えるか、だんだん真剣になってくる頃です。
そして、来年の夏に迫ってきましたロンドンオリンピックですけれども、こちらチケットの方というのはまだ手に入りそうでしょうか？
実は一般向けの競技イベントの方は今年の春に一旦終了していますけれども、また種目によっては売り出されることになると思いますし、別口でスポンサーや各スポーツ団体などの方からも入手が可能になるのではないでしょうか。
なるほど。そして気になるのはオリンピック期間中の飛行機ですとかホテルの状況なんですけど、こちらはいかがですか？
ロンドンと東京の直行便の航空券はおそらく予約がいっぱいなんでしょうが、でも経由便でしたらば、ロンドンはたくさんの航空会社が飛んでますので大丈夫でしょう。
なるほど。
ホテルは値段の方がかなり高くなってるかと思いますけども、周辺部でしたらいかがでしょうか？
なるほど。ロンドンの会場近くはもうほとんどいっぱいなんですかね？
会場近くにはこの数年の間にたくさんのホテルが建ちましたが、おそらくいっぱいなんだろうと思います。
そしてオリンピックの会場となる場所なんですけれども、どういったところなんでしょうか？
オリンピック開催メイン競技場をオリンピックパークと呼んでおりますが、
はい、
まずロンドン中心部から約5キロほど東の方にあります。繁華街で有名なピカデリーサーカスからあたりからですと地下鉄で30分程度でしょうか。
なるほど。こちらのメイン会場ではどういった競技が行われるんでしょう？
メイン会場ではメインスタジアム、陸上競技や開会式、閉会式などが行われます。それから水泳関連の競技ですとか、ハンドボール、自転車競技、そしてバスケットボールなどですね。
なるほど。かなり広い会場なんですかね。
はい。面積としましては、このパークの中だけでも 2.5 平方キロメーターぐらいになります。
はい。かなりの広い場所。本当にね、皆さんそこに集中していかれると思いますけれども、交通の便というのはかなり便利ではあるんですかね？
はい、交通の便はもともとございます地下鉄の路線のほか、地上列車、それから DLR と呼んでおります電動列車、そしてまた、来年中には、ユーロスターとつなぐ鉄道も連結できるようになります。
なるほど。そしてさらにメイン会場だけではなく、いろいろな建物も建っていると思うんですけれども、塩田さん、こう印象的な建物というのはありましたか？
そうですね、メイン会場自体は実は見た目にはそれほど印象的ではありません。なぜかと言いますと、メインスタジアムは、実際には建物の上部3分の2が競技後取り外せるようになってます。
これは取り外し可能にした理由というのは何かあるんですか？
やはり今回のオリンピックの一つのテーマになっていますサステイナビリティ、持続可能性という意味の言葉です。そしてもう一つはグリーン、地球環境を考えて再生エネルギーを使用して、そして建物の将来的な現実的な利用を考えるという、それから来ています。
ということは取り外してまた別のところに収納できるということなんですかね？
どこか別のところで使用するとか、実は具体的にはまだ発表されていませんが、可能性ということですね。
なるほど。本当にもう新しいオリンピックの形をもう打ち出しているというようなことですよね。
はい、はい、そうです。
そしてさらに選手村なんですが、こちらはどんな場所にあるんでしょうか？
選手村はオリンピック会場、メイン会場に隣接しています。
はい、こちらも全ての選手が、滞在することができる場所ですか？
全てではありませんが、おそらく 80%、90% 以上の選手、そしてオフィシャル、つまり審判団など関係者が滞在することができます。1万6500名収容できる建物です。
この建物というのはホテルのようなものなんですか？
ホテルとは少し違います。会期中は例えばそれぞれの部屋にキッチン、お台所がありません。
はい、
けれども建物の集合体で英国独特のスクエアと呼ばれる、結構広い中庭を囲む形に心地よく作られています。そして後には実は一般家庭用に改築が即始められて販売されることになってます。
へえ。ということは選手村で使った後に実際に販売される？
はい、そうです。
なるほど。こう賃貸ではなく基本的に販売ということなんですね。
基本的に販売になります。それも住宅斡旋組織、一部は、国から、そしてチャリティーなども含まれますが、そういった組織の複合体が、買い取ることが決まっておりまして、ほとんどは低価格の一般の人が住みやすい住宅になります。
なるほど、すごいですね。かなりたくさんの方が住むことができますよね。
2800戸と聞いておりますね。
かなりたくさんですけれども、本当に一つのもう町になる感じですね。
その周辺にも実は別の住宅がたくさん建てられることがもう決まっておりますので、ですので全体的には1万数千戸になると思います。
わー、素晴らしいですけれども。さあ、さて、塩田さんはですね、イギリス公認ガイドをされているということで、今回チャリティーガイドの方もされているということなんですけれども、
はい、
そちらについて詳しく教えていただけますか？
英国公認ガイドとしては、日頃観光バスに乗ったり、または美術館や教会史跡など、主な全国の建物をご紹介しております。
はい、
ただし今回は3月11日東日本大震災が起こった直後から、私ども日本語公認ガイドの組織の仲間たちも集まりまして、何かお手伝いできることがないかということで、小さな運動を始めました。実際には仕事の合間を縫ってですので、あまり継続してはできていないんですけれども、私個人も今まで数回、チャリティーガイドツアーを企画させていただいております。
はい、こちらはどういった方がいらっしゃってますか？
やはり多くは、英国在住者の方々、留学生、そしてたまたまタイミングがあった観光旅行で来られている方などでしょうかね。
なるほど。これからまたさらにどんどんお忙しくなるかと思うんですけれども、
はい、
はい、そんな中ですけれども、お忙しいと思いますが、お体に気をつけて頑張ってくださいね。
はい、
今日はお忙しい中本当にありがとうございました。
とんでもございません。どうもありがとうございました。
今日のワールドフラワーズネットワークは、ロンドンにお住まいのフラワーレポーター塩田真美さんにお話を伺いました。